どうも、梶本大樹です。しばらくですね、この収録ラジオトークというのをお休みしていたんですけれども、その間もねずっとライブ配信の方は、毎日やっていたんですが、ちょっとどうもね収録の方に行かなくてですね、というのもなんかちょっとずっと咳が止まんなかったんで、なんていうかこう喉の調子もあまり良くなかったので、いいわけですですが、ぼちぼちとねだいぶ回復してきたんで、また収録の方もねぼちぼち上げていこうかなと思っております。ライブ配信で、聞いて、フォローしてくださった皆さん、ありがとうございます。ライブ配信にも来ていただけるのも嬉しいですし、こちらの収録聞いていただいてね、ご自分のタイミングでね、まあ、BGM 代わりだったり、睡眠前の何て言うんですか、のんびりタイムに聞いていただくのもいいですし、はい、いかようにも、聞いていただければと思っております。今日はですね、まあのんびりと話していこうかなと思ってるんですけれども、僕まあ、ブログをやってるんですね。恥ずかしいんですけど、梶本大樹 .com っていうホームページを一応持ってまして、まあ、ホームページと言いながら、まあ、ブログしか更新してないんですけれども、はい、でそこにですね、先日ですね、僕が SNS を見なくなった理由っていうね、なんともセンセーショナルな、タイトルのブログを上げました。はい、ラジオトークもね一応 SNS であることには変わりないと思うんですけれども、音声を使った SNS だと僕は思ってますが、で SNS は割あじゃないラジオトークはね割と、まあ、毎日のんびりとやっていたんですけれども、他のね SNS、まあ、ブログも含め Twitter、や Instagram、Facebook なんかに割と遠ざかってたんですね。それをまあなんていうか、そのなぜかっていうことを自分なりにね分析をして、したためたブログがあるんですけれども、まあ、簡単に言うと、まあそのなんていうか、そのまあ SNS でいいねをもらえるととか、ちょいバズりとかするとね嬉しいじゃないですかね。すごい褒めてもらえたような気がしてね、それは僕も、同じです。多分みんなそれぞれに、そういう気持ちになるんだろうなと思うんですよ。まあ承認欲求が満たされるというかね、それは全然悪いことじゃないと思うんですけど、ただまあその承認欲とか、そのいいねを押してもらえた時、承認してもらえた時に、まあ、人間が感じる喜びだったり快感っていうのが、まあ、どんどんね虜になっちゃう側面があるらしいですね。まあこのドーパミンが出るというかね、でそのやっぱそればっかりをこう求めちゃって、で SNS なんて一番手軽にねそれをそのいいねを押してもらうっていうことで叶えることができるんで、だんだんとね、闇雲にそれを狙ってね、まあバズりを狙った投稿だったりね、より過激な写真を載っけようとか、なんかうまいこと言ってやろうとかね、誰かを批判することでいいねを稼ぐとかね、やっぱ共感の印でもありますから、いいねってその何かを強烈に批判するとやっぱいいねは集まりやすいんでしょうね、なんかそういう風潮がすごく強くなってきたなっていうふうに、思っていてですね、僕はちょっとやっぱそれは下せないというか、なんかあんまり好きじゃないなっていうふうに思って、ツイッターなんかを見るのはだんだん億劫になっていたんですね、っていうことをまあブログにも書いたんですけれども、なんか知らない間にね、皆さんそれでしんどくなってる時があるんじゃないかなっていうふうに、僕は思うんですよ。まあ、僕も含めですけど、そのもちろんそのいいねが欲しくて投稿すること自体は別に否定はしませんが、だんだんとやっぱりその 他者がね気になってくるんですよ。その他の人と比べるっていうことが出てきちゃうと思うんですよね。その先には、あの人のがバズってるなとか、あの人の方が、多くリツイートされてるな、面白いなとかね、でこれはあの他者と比べ始めるともうあの不幸しか待ってませんから、その先にはね。じゃあどうすればいいのかって話なんですけど、やっぱりあのやっぱ自分のことをよく観察するとか、自分の内側に目を向けるってことがすごく有効なんじゃないかなっていうふうに思ってまして、少なくないですか最近そういう、やっぱ暇になるとスマホを覗く、 SNS 覗く、 YouTube 見ちゃうとかね、外側に外側にやっぱ意識を持ってかれがちなんですけど、自分の体がどうなってるかとか、ここに力入ってんなとか、体の状態を見る、顧みるっていうこともそうですし、今自分の呼吸ってどうだっけとか、自分って今何考えてるかなとかっていうふうに内側に意識を向けると、割といろんな発見があったりして、で自分が今何かに慌てちゃってる、それはあのすなわち他者と比べることでねっていうことにも気づけたりするんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でね、その自己を顧みるっていうことが、まあなんか言葉にするとねすごく仰々しいんですけど、僕はなんかその手段として演劇ってありなんじゃないかなっていうふうに思っていまして、見るのもやるのもおすすめします。はい。まあやるっつったってハードル高いかもしれないですけど、なんていうかやっぱり他者を演じるわけで、まあその瞬間はね他者に思いを巡らすわけですけど、まあそれを自分のものとするっていう過程で自己を発見していくというか、他者とのその自分が担うべき役との違いっていうのは当然あるわけで、それで自分ってこういう人間なんだなっていう発見があるんじゃないかなっていうふうに思ってますし、僕はあのやっていて特にあのなんか役を作っていくっていうより自己を発見していくっていう瞬間の方が多い気がしています。なのでおすすめです。あとはですね、まあ、演劇を見るっていうこともそうかなと思って、演劇ってなんか共感のなんか見せ物な気がしていて、見ながらやっぱりどの役に共感できるのか、シンパシーを感じるのかとか、全然わかんない何この人みたいな、嫌悪感を持つとか同情しちゃうとかいろいろあると思うんですけど、私だったらこうなのになっていうことを思いながら見る瞬間っていうのが、まあ映画とかもそうかもしれないですけど、目の前で生身の人間が演じているっていうのが大きいと思うんですけど、都度思うことがきっとね自分にフィードバックすることが多い見せ物だなというふうに思ってて、なので演劇は見るだけでもその自己を顧みるっていうことの、助けになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。今日はですね、なんだろうSNS 大丈夫ですかっていう話と、演劇がおすすめですよっていう演劇の宣伝のお話でした。こういうふうにね、あの収録久々に撮ったんでのんびりお話ししましたけれども、まあのんびり話していきますんで、ご興味ありましたら、フォローして、聞いていただければなと思っております。配信でもですねこのようなトーンで、無理せずのんびりお話ししていきますんで、コメントとかもね、特にしたかったらしていただければと思いますが、のんびり聞いていただけると思いますんで遊びに来ていただけたらなと思いますし、収録も再開したということでね、お便り募集しております。質問感想相談ね、何でも思いの丈をぶつけていただければ、番組内でねお答えすることもあろうかと思いますんで、よろしくお願いします。あとはですね、ラジオトークやってる以上ね、皆様からのご支援、ありがたく頂戴しますんで、ギフト遠慮せずにお待ちしております。はい。日々の活動の、手助けにさせていただきますので、よろしくお願いします。無理のない範囲で、こちらもよろしくお願いいたします。それではまた収録しますので、楽しみにしていただければと思います。 ありがとうございました。